マイケル長谷川の聞くだけでゴルフが上手くなるレイディオ。この放送は日本ゴルフ上達センター&ゴルフの提供でお送りいたします。ということでですね、今日は2022年3月の23日水曜日ということで、私はですね、マカリゴルフ上達センターの方で今日はレッスンがありますね。はい。でですね、今日はまあでも今日はね、わかりませんね、前日に収録しておりますので、今日のね、天気わかんないんですけど、前日に今撮ってるんですが、首都圏はね、22日、昨日は寒かったですね。もう冬ですよね。もう冬に戻ったんじゃないか、ね。この間は半袖でね、ラウンドレッスンしてたんですけれども、昨日はもう完全にダウンとかね、もう衣替えしなくてよかったななんて思ってましたけど、ねえ、北関東の方はですね、雪が降ってたりね、山沿いですかね、の方は雪が降ったりしてたみたいなんですけど、今週はですね、牧場じゃないですよ、うちのスタッフですね、小山プロがですね、群馬で、ゴルフ合宿をやるので、ちょっとこの雪が心配というような感じです。はい。まあ、そんなわけですね、今日はね、今日も今日とて、ゴルフの学びを進めていきたいと思うんですけれども、今日はですね、YouTube の質問に答えていくという回にしていきたいと思います。はい。簡単に言うとですね、プロはハンドファーストで、プロはハンドファーストで、打つというところでですね、プロのね、読んでいこうかな。一番ね、僕の YouTube の中で、人気ナンバーワン動画のですね、15分見るだけでスコアが11時、丸スイングのポイント修正ということで、90代と70代の違いは〇〇だったの動画について、質問いただきました。初期衝動さんですね。読んでいきます。はい。いつも動画を拝見させていただいています。最近やっとアプローチは毎回ハンドファーストで打てるようになって、しっかりボールの向こうのターフ取れるようになりました。よかったです。今までトップから腕は何もせず回転だけでインパクトまで引っ張ってくるイメージで打っていましたけれど、ヘッドが全然地面に届かずボールをプレスできませんでした。最近腰の回転は自然に委ねてトップでできたコックをインパクトまでほどかずに腕をしっかり振るイメージにしたらハンドファーストでインパクトできるようになってきました、今まで回転ばかり意識して腕が振り遅れてそれを合わせるためにキャストしてハンドファーストに打っていたのかなと勝手に解釈しています。プロは練習量が多いから腰の回転と腕の振りが同調しているからトップから腕は何もせず回転だけでインパクトを迎えたら自然とハンドファーストインパクトを作れるけれど、アマチュアは腰の回転とコックを維持した状態の腕の振りのバランスがよくできた時ハンドファーストインパクトになると考えていますが、どうなのでしょうか。ものすごい深いね、ご質問いただきました。ですね、でもこのハンドファーストで打てるようになってきてるっていうのはですね、結構結論から言うとですね、コックがですね、コックがほどきながらハンドファーストに当たってインパクトをしていくっていうのが、最終形の答えになる、形になるのかなというふうに思います。ですので、例えばですね、これがトップでですね、手首の角度できますよね。で、そのままの形、角度がインパクトまで残っているかというと、そうではないですね。はい。若干、手首で言う、結構僕の動画の中ではサムダウンって言い方をしたりするんですけど、左手の親指が地面方向にちょっと向いてくるような動きとかが入ってくる。ことによって、シャローっていうのはちょっと、鋭角じゃないっていう形ですね。シャローかつハンドファーストの形で当たるようになってくるという形になるわけなんですよね。ですので、やっぱりね、多少リリースしながら、インパクトをしていくっていうのが正解なんですよね。で、このあたりはですね、今体の回転と腕の振りのところも、今、 話をしているんですけれども、まあ同調っていうところが結構ポイントになってるかもしれませんね。でこの初期衝動さんもアプローチでは毎回ハンドファーストで打てるようになってきたって言ってるじゃないですか。これってバックスイング、ダウンスイングに入った時にあまり体もそうだし手首にもあまりたわみがない状態だと思うんですよね。はい、なのでハンドファーストに打てると。なんでかっていうと、要はですね、例えば、まあ、X ファクターとか言い方しますよね。バックスイングトップに行った時に肩のラインと腰のラインに回転に差ができますよね。だいたい腰が、まあ、45、まあ簡単に言うと45度、そこから肩っていうのはこの骨盤に対して45度回るので、45度プラス45度でだいたいスタートの位置からアドレスの位置が比べからと比べると約90度ぐらいのターンをしてるよねっていうのがトップポジションだと思うんですけれども、基本的にはこれがですね、切り返しに入った時にあまりですね、体の硬い方がですね、この切り返すと下半身からリードしてきましたよね。この下半身からリードした時にこの X ファクターが一気にギュンって伸ばされちゃった場合ですね、イメージわかりますかね。このバックスイングでギューってねじっていって、イメージしてください、イマジネーション発揮してくださいね雑巾を絞るようにですね、雑巾ね、グーッと上半身をと下半身の差ができる状態になるわけじゃないですか。でダウンスイング、この下半身を先に回すことによってさらにこの上半身と下半身の捻転差っていうのが瞬間的にギュッとつくじゃないですか。でゴムだったら一番そこがテンションかかると思うんですけれども、皆さんこの次のシーンではどうなるかっていうと、強くテンションかかったものは強く戻ってくるっていうイメージわかりますかね。うん、例えばデコピンとかもそうだと思うんですけど、すごく張った状態ありますよね。デコピン張った状態ってこの、まあ、中指を親指でこう押さえて溜めてる状態だと思うんですけど、この親指を外すとピョンってこうこの中指がピョンって出るわけですよね。でこれのテンションが強ければ強いほどもっと強くデコピンができるわけじゃないですか。でこれが例えばこの溜めてる時にあまりこの親指を押さえるというより、ここで中指のテンションをあまり上げない場合、軽くテンションかかってる場合でも親指外すとそんなに中指ってピョンって引かないですよね。はい、こういうような感じで体の硬い方がですね、まあそれをやろうとするともうギュッて入った次のシーンでは体に対して体が今度回るけど今度止まる方向に動くので、クラブがすぐに追いついてきてしまうというような状況になるんですよ。ですからアプローチのようにトップの位置からはゆっくりと切り返ししてあげるっていうところが一個ポイントになると思うんですよね。ギュッて下半身から早く入れないと。でこれね、女子のか、まあ、今可動域がないっていうかね、体の硬い方ってね、僕は表現してるんですけど、まあ柔らかくても同じですね。まあ鈴音なんかもちょっとそういう傾向があるんですけれども、とかね、女子ゴルファーには結構あります。ここの X ファクターっていうのは強く出ちゃう。下半身がギュッて回った時にビヨンってそこが伸びたのが一気に縮んでくるっていう、今度この動きになってくるので、基本的にはこの、まあイメージですよ。イメージ、下半、トップに行った時に腰と肩に45度の捻転差ができてたとしたら、イメージの中では下半身からリードするけど、この45度を、少し保った状態で切り返しに入っていくイメージを持たれるといいと思います。はい。そうやってアプローチの感覚に近くなってくると思うんですよね。ね、さっきの下半身のイメージで言うと、上半身と下半身の捻転差がトップで45度できました。下半身リードしたらこれが角度がですね、50度とか55度までギュンってこう角度がつきました。なんかいいように感じますけれども、もうこのギュッて絞られた次のシーンではこれがすごい勢いで戻ってきてしまうので、これはあまりこう、スイングにとってはあんまり良くないよねっていうことになるわけなんですよ。うん、なんとなくイメージわかりますかね。今日の回もやっぱちょっと感覚的にちょっと難しい、質問的にもねちょっと難しい内容だったんで、本来はねこのラジオでレイディオでですね、わざわざ言い換えてる必要もないかなと思うんですけども、レイディオで説明するのはちょっと難しいところではあるんですけれども、なんとなくわかりますよね。なんかこうゴムみたいなものをねじっていった時に、まあ、そんなに強くないテンションだったら緩やかに戻ってくると思うんだけど、これをどっちかというとキュッキュ ってこう強くねじる、ねじり上げた次の瞬間パンっていう戻りが速くなるっていうのは分かりますよね。はい、だこれだとやっぱり今度ダウンスイングで要は少しリリースが速くなるような傾向になるので、割とこのプロとアマチュア、さっきねアマチュアって言ってましたけど、まあプロゴルファーのスイングってあんまりこの切り返しっていうのがあんまりこう速くないというか、静かだっていうのが感覚としてあると思います。すごく抽象的な表現なんですけれども、感覚的にはそんな感じです。はい、うん、ですのでまあいくつか前の回でですね、コックができないで、ね、コックができませんっていう方に対して、ためができませんっていう方に対して無理にためを作ろうとしない方がいいよって言いましたね。それと同じですね。ためをギュッと入れた次のシーンでは、次はすぐにリリースする方向に動いてしまいますから、まあ、どちらかというとトップでできた形をそのまま静かに入っていってあげると、で、緩やかに、リリースされていくというような形でいいのかなというふうに思います。はい、まあ、ちょっとイメージが湧いてるかどうかわからないんですけれども、うん、まさにでもね、この初期衝動さんのね、アプローチの、アプローチで打てるようになってきたっていうのは、切り替え、アプローチではそんな切り返しでそういう 差みたいなことをね、作らないと思うんですよね。うん、逆に差みたいなことを作ると、やっぱアプローチで急に難しくなってしまうと思うんですよ。うん、だからここら辺、このあたりに、なんていうんですかね、この辺りの糸口があるのかなというふうに思います。はい、ね、ちょうど僕のインスタグラム、 TikTok、 ゴルフ、YouTube の方ではショート動画の方でですね、ジュニアゴルファーのスイングを乗せて、ジュニアゴルファーとかはね、もっと体がくねくねしてるんですよ。だから切り返しで急加速した場合ってボールにほとんど当たらないよねってなっていて、でまあ本当にゴルフまだ始めたばかりの子なんですけど、じわじわ切り返し以降加速したら、あ、本当に見違えるように当たるようになってきて、であと子供たちはね、すごいそういうのをね、感覚で分かるとそれをね、結構再現性よくポンポンできるようになってくるので、あ、こんな感じかでね、大人と違ってね、子供の方がねシンプルに、あ、こんな感じでいいのねみたいな感じでやってきてくれてるので、なんかこうスコンスコン当たるようになってきたっていうのが実際見ると思いますので、ぜひですね、その、まあ皆さんね、どのアカウントを持ってるかわからないんですけれども、インスタグラムとか僕のショート動画、YouTube のショート動画を見ていただくと、そのね、ジュニアのスイングが今出てると思いますので、そこちらを確認見ていただけると、なんとなくイメージつかめるんじゃないかなというふうに思います。そんなわけでですね、今日はですね、15分いるだけでスコアが10縮まるゴルフスイングのポイント修正っていう動画についてコメントについてコメント返ししていきました。少し難しい内容になりましたけど、ついてきていただいてますでしょうか。はいね、はい、まあそんなわけで今日はこのぐらいにしたいと思いますが、明日木曜日はですね、鈴音のね、某番組にね、鈴音がね出演するということで、急遽私がですね、キャディをやるということで、ことが決まりまして、明日はね、ちょっとその収録に行ってまいります。はい、ということで、またこちらのね、公開できるようになりました。このね、ちょっとテレビの方なんで、なかなかその番組名とか言っちゃいけないということなんで、まあこの某番組の収録はしてるよっていうことはね、SNS 上で上げてもいいと思うんですけれども、番組名だったりそういうのを上げないでくれほしいということでなったので、ちょっとこうはちょっと決まり次第、放送が決まり次第、ちょっとご連絡させていただきます。はい、そんなわけで今日も練習に行ってらっしゃい。